石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、 Google がまあ IoT 商品として Google Nest Cam と、あとまあ Google Nest ドアベルといったものをまあ発売してまして、私まあ Google さんからお借りしてまあ家に設置をしております。それはどういう製品かと言いますと、Nest Cam はネットワークカメラですね。なのでまあ家の外につけると、例えば人が通ったらスマホで通知してくれる。でさらに Google AI が素晴らしいので、人とか車とか動物とか、はい、そういったものを判断して通知してくれると。でまあそれでクリックするとライブの映像が見られるというものになっています。でもう一つ Nest ドアベルの方は、まあいわばドアホン、
はい、
まあ、Google 版のカメラ付きのモニターホンといった形になっていて、まあ、ピンポンと押すと顔の状態といいますか、その人がまあ映像がちゃんとこうスマートフォンに通知されると、うん、Google 今 IoT 商品を押している中で Google Nest Hub っていう、まああいったこうスマートディスプレイにもちゃんとこう表示されるというものになっているので、寝室とか仕事部屋とかそういうところでもそういったスマートディスプレイを置いていると画面に来た人が表示されるというものになっていますし、仮に家にいなくてもスマートフォンで通知が来るので、スマートフォンからちょっと今家いないんで荷物置いといてくださいみたいなことが対応できるというものになっています。
いいですね。
うん、なのでまあ非常にね便利に使えるといいますか、やっぱネットワークにつながっていると、やっぱりその AI でねいろいろと判断してくれるというところもあるので、今一生懸命使ってるんですけど、カメラもドアベルもバッテリー式なんですよ。
なるほど。
本来であれば工事して電気つなげるっていうものになってるんですけどね、ドアベルもねカメラも、ただそうなっちゃうと設置するハードルが上がるということもあるので、今回 Google としてはまあバッテリー式をまあメインとしてると。当然使ってる途中でこう残量は出てくるんですけど、スマートカメラに関してはだいたいまあ2ヶ月ぐらい持つかなっていう感じですし、ドアベルに関しては3週間4週間ぐらいかなっていうような、
それぐらいなんですか、
表示になってるんですね。でこれを良しとするかっていうのは悩ましくて、ただねその通知が来るんですよ。使ってるとあとどれぐらいで減るって分かるし、1週間切るとバッテリーセーブモードみたいな働いて極力ね電池のバッテリーが持つようになるんですけど、家のドアホンって結構ねドアホンと親機家の中にあるやつがつながってたりもするので、まあその工事が面倒だったりもするんですけど、まあ Google のやつであればねどっちもバッテリーで動くのでケーブル必要なくて使えるっていうメリットもあるので、まあ今後ねどういう感じで普及していくのかっていうのは見ものなのかなというふうには思います。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
ASUS さんにお越しいただき8月に発売された Zenfone 8や今後の展開について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
片手に収まるハイスペック ASUSZenfone 8。 ASUS は8月に Zenfone シリーズの最新モデル Zenfone 8を発売しました。 5.9 インチと近年のスマートフォンの中ではコンパクトながら、スナップドラゴン888を搭載するなどハイエンドモデルのスペックを備えています。本日は ASUS Japan 株式会社よりマーケティング部部長のシンシア・テンさんとはスタジオで、テクニカルプロダクトシニアマネージャーの阿部直人さんとはマイクロソフト Teams でおつなぎし、 ゼンフォン8とエースースの新製品についてお話を伺っていきたいと思います。シンシアさん、阿部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。エースースさんに前回お越しいただいたのは2019年12月といったことになります。それから2年近くが経ちますが、ね、その間にまあ新型コロナが蔓延しているという状況です。まあ、エースース全体としてコロナによってパソコン需要もあったんじゃないのかなと思いますが、この2年振り返ってどんな感じですか？
まあ、その通りですね。まあ、PC ではやっぱりそのテレワークの需要があって、まあ、弊社のビジネスでいうと PC、 あと液晶ディスプレイに関してはかなり上場でして、あ、で、あの我々もまあ去年の3月からテレワークでかなりこのオンラインでの活動、会議だけじゃなくてその発表会だったり、あとメディアの内覧会だったりとか、かなり慣れてきたことではになるのかなと思います。
一方で世間的には、ね、半導体不足だって言われてますけど、この辺エースースって影響を受けちゃってるもんなんですか？
ありますね。あの半導体が不足してる分、じゃああるものをどのような製品をあの市場に出していく判断力と柔軟性、非常にまあ要された1年だったかなと思います。
でそんな中8月にはゼンフォン8が発売されました。まずこちらのご紹介をお願いできますか？
あの冒頭でご紹介いただきました通り 5.9 インチという、まあ、昨今のスマートフォンの中ではかなりコンパクトなサイズ感を実現しているスマートフォンになっております。まあ、そしてですねスペックなんですけども、本体が小さいからといってあのスペックを妥協するようなことはなくて、まず 5.9 インチのディスプレイのリフレッシュレートが 120Hz という、まあ、1秒間で書き換えできる回数が120回という、まあ、非常に滑らかなディスプレイ、そして CPU に関しても現状最高峰の CPU であるスナップドラゴン888、そしてバッテリーに関してもこの 5.9 インチという非常にコンパクトなボディサイズにもかかわらず 4000mAh という非常に大容量のバッテリー、そしてディスプレイですね、まあ、昨今あの、まあ、マスクをつけることがこう多くなって、まあ、特にあのセキュリティの解除ですねの際にも使っていただけるあの指紋認証ですね、こちらに関しては画面内指紋認証になっております。そして顔認証なんですけども、顔認証も搭載されているんですけども、このゼンフォン8シリーズですねの、顔認証に関しては、マスクをつけたままでも解除することができるといったことも可能になっております。でカメラに関してなんですけども、背面にですねソニー製のセンサーの搭載した2つのカメラですね、まあ、広角カメラと超広角カメラの2眼カメラが搭載されております。まあ、そしてこちらもあの非常にコンパクトなボディにもかかわらずステレオスピーカーですね、本体の上部と本体の下部に2つのスピーカーがありまして、まあ、本当に小さいモデルとは思えないようなすごい大迫力な音を体感することができたり、あとはこちらは特に日本のユーザー様にはかなり要望があるあの 3.5 インチのイヤホンジャックも搭載されております。そして特にあの今まであと日本のユーザー様にあの要望されていたお財布携帯ですね、フェリカが今回のゼンフォン8から初めて搭載をしております。まあ、こちらに関しては実際搭載してあのリリースを出した後はかなりユーザー様からの反響も大きかったのになります。そしてこちらもあの日本のユーザー様特に求めていらっしゃるあの防水防塵にもゼンフォンシリーズでは初対応しておりまして、まあ本当にコンパクトなボディにもかかわらず、まあ一切の性能が妥協がないような製品に仕上がっているというのがゼンフォン8の特徴になっております。
このサイズ感いいっすよね。 5.9 インチ
手の小さい女性でも気軽に使っていただけるような、まあ、片手で余裕で操作できるようなサイズ感というのは、まあ、昨今のこのスマートフォン事情から考えると、まあ、かなりいいポイントなのかなというふうには思いますね。
実際新社さんも使ってるんですよね。
はい、
やっぱりこの大きさいい感じですか？
そうですね、私はゼンフォン6からの買い替えで、はい、うん、まあ、大きい画面から小さい画面に切り替えた時に軽さが全然違くて、長く持っててもゼンフォン6だとすぐ疲れちゃうんですけど、やっぱりこの軽さとこのサイズがすごく馴染みやすかったです。
ですよね、このサイズ感。松代さん触ってみてどうですか？
片手に収まるっていうのは本当よくわかるなって持ってみて感じましたね。
ですよね、コンパクトサイズでありながらスナップドラゴン888っていう今現行で言うと最高峰のまあ CPU になっているというところだったりもするのが大きいかなと。でまあ、なんといってもまあお財布携帯防水防塵っていうのもね、ようやっとという感じなんですかね。 ASUS としてもどうですかこの辺？
あのサイズ感、はい、あとタイミング、はい、あと ASUS らしいパフォーマンスを残して、うん、であの ZENFONE8 は、はい、まあ、一つのきっかけと一つの タイミングとは言えるかなと思っておりまして、はい、でもう少し早いタイミングで防水とフェリカを搭載してもよかったんですけども、はい、やはりサイズ感と一般生活で使うスマホとしてもう本当に8は最高最良の選択肢と考えております。
この番組もまあ2年ぶりという感じなんですけど、ね、ここ最近ちょっとASUSさんあんまりなんかスマートフォンやる気ないのかなと思ったんですけど、
ありますよありますよありますよ。
どうなんかね、はい、ちょっと気になる端末が久しぶりに出てきたなっていう感じ、うん、で、ね、先ほども触れてましたけども、まあ、画面内指紋センサーがありつつマスクをつけてても廊下解除できると。
それがあまりスペックとかウェブサイトで宣伝してなくて、うんまあ、やはりそれがセキュリティが低いと思われることもあるんですけども、うん、自分で使ってみてやはり便利だなと思って、その阿部にあのこれが搭載してますかって言って、実は前から搭載してますよね。
そうですね
専門8じゃなくて他の製品も対応してる機能があって、まあ、自分としてはやはりまあこの新しい生活の中でマスクをしてて解除できるのはすごく便利だと思います、うん。
この辺マスクしてるとセキュリティ的にはどうなんですか、大丈夫なんですか。
ロック解除の際にあの本人の写真とかでこう載せてもやっぱり解除とかはできないので、うんまあ、セキュリティの担保は、はい、されてはいますね、はい、
であれば全然安心して使えるというところですかね。
そうですね。
これ実際まあ発表して、ね、日数経ちますけども反響ってどうですか。
おかげさまであの今回発表と同時にあの乗り換えキャンペーンというのを弊社でやらせていただきまして、やっぱり私と同じ全フォンユーザーだと待ってましたというのを方が非常に多くて、全フォンのシェアナンバーを入れて 10% オフがもらえるというキャンペーンやったんで非常に良い反響をいただきました。で実際フェリカと防水非常に好評いただいてるんですけども、逆にその小さいからあとつけてるケースがちょっと滑りやすいとかなんか大きいのをやはり全フォンユーザー慣れてきてるので、だそういうのを小さいとちょっと滑りやすいっていう意見もあったりします。であの今のところやはり UKL だったりとか888だったりとかかなりスペックの面はやはり高評価いただいております。
はい、でそんな中ね、もう一方で、まあ、大画面というところで言うと全フォン8フリップも発売されるというところですけども、じゃあこちらの内容についてまた阿部さんお願いできますか。
全フォン8フリップなんですけども、先ほどの全フォン8とはちょっと全くコンセプトが違いまして、今度は逆に大きいです。こちらなんですけども 6.67 インチの UKL ディスプレイを搭載しています。でこちらに関してはリフレッシュレートは 90Hz といった形になります。製品の一番の特徴なんですけども、フリップカメラですねというものを搭載しています。まあ、このフリップカメラというのはですね、あの前回あれですね、ラジオに出演させていただいた時は全フォン6を持っていたと思うんですけども、2バージョン上がっているんですけども、まあ、その時から比べてカメラがですね三眼カメラになっています。先々代の全フォン6だと2眼のカメラだったのが今回3眼のカメラですね。そしてカメラの各々の性能もパワーアップしておりまして、より綺麗な写真を撮ることが可能になっております。そしてバッテリーなどですね、こちらに関しても 5000mAh というさらに全フォン8よりも大きいバッテリーサイズを搭載しておりますので、まあ、本当にバッテリーの容量とかを気にせずに、まあ、1日中写真とかを撮影することができるかなというふうに思います。でこちらなんですけども、一応本体の背面が三眼カメラになっていて、このカメラのですね切り替えボタンを押すことによってフロントカメラですねにもなるので、まあ、実質ロックカメラといった形になっております。で本体のアウトカメラですね、アウトカメラがそのままインカメラとしても使用することができますので、まあ、本当にインカメラにおいても、まあ、広角カメラだけじゃなくて超広角、さらに望遠カメラ、まあ、ちょっとあの望遠カメラをインカメラで使うというのはなかなかそのどういう用途かっていうところもあるんですけども、まあ、そういった形で本当にあらゆる構図をこのインカメラとアウトカメラを切り替えることによって撮影できるといった形で、まあ、全フォン8と比べてこちらはどちらかというとカメラの写真をですね撮影する方重視のモデルに仕上がっているかなというふうに思います。はい、
ね、やはりこのフリップは非常にインパクトありますよね松代さんどうですか。
見るとあれですよね、果たして本当にインカメラって言っていいのかっていう、ね、ぐらいですよね。
アジアはインカメラ需要は非常に強かったりもするので、まあね、そこの需要を受けてっていうところですけど、まあ、よくやるなって感じですよね
全フォン8がかなりこうなんですかね、スタンダードなザ・スマートフォンっていう感じなんですけども、全フォン8フリップが完全な飛び道具なので、うん、結構あのユーザー様からもなんかすごいこの製品構成がすごいなっていうのは結構言われたりとか、あとはあの まあ、全方8、まあ、6からこのフリップカメラっていうのはあの弊社としてはこう実装してるんですけども、まさか2世代もちゃんと出すと思わなかったっていう、こうユーザー様の意見も結構聞いたりするので、まあ、そこは本当にこうなんですかね、まあ、パソコンとかで培ったこう ASUS の技術力が実装されてる、まあ、ちょっとあの異色のスマートフォンではあるんですけども、まあ、それでもあのちゃんとユーザー様から支持されていますので、であの先代モデルとかに比べてもさらにこのフリップカメラの構造も進化しているので、はい、まあ、よりカメラの撮影にこだわる方は非常にお勧めできる製品には仕上がってますね。
これフリップの方反響どうですか？
フリップはやはり一定層のお客さんに支持をいただいてて、うんうん、はい、インカメラの需要がやはりハイエンドで撮りたいという需要があって、あと動画もかなりあのこのハイスペックは支持していただいているので、反響はまあ一定層がいるというような程度でしょうか。
一定層答えているという中で、まあね、ASUS のスマートフォンとしてはもう一つ、ね、ROG フォンもあるかと思いますが、こちら現状最新動向どんな感じになってますかね？
そうですね、おかげさまで ROG フォンシリーズも、はい、あのかなり一定層のファンがいまして、うん、まあ、特にステイホームの間にゲーミング PC だけじゃなくてゲーミングスマートフォンもかなり好調でして、うん、まあ、弊社で、まあ、その発売したと同時にかなり購入していただいて、先日も ROG フォンアルティメット16ギガ搭載している製品も発表してすぐに完売という状況になりまして、まあ、かなり継続していることで、まあ、認知も販売も好調でございます。あのしっかりと ROG フォンシリーズ、全フォンフリップシリーズ、全フォンシリーズで住み分けてるのかなと思います。
うん、ね、その辺で言うと、ね、かなりこうバランス取れたラインナップになってるのかなという感じがしますし、
はい、
ね、やっぱりスマホでゲームするっていう需要はまだまだなんか広がってる感じがしますよね。
はい、
それまあゲーミングスマホというポジションっていうのは確かにあるのかなというところですね。
そうですね、あの KDDA さんでも、はい、プラスワンでもその ROG フォン5を取り扱っていただきまして、やはりまあ日本のキャリアさんもゲーミングと 5G と、あのまあもちろん PC はみんな使ってるんですけども、まあそういうところでもまあ何か可能性があると考えておりまして、弊社ともあのいくつか協業プランをやっております。
あとまあ ASUS のサイト見ますとスナップドラゴンインサイダーズというようなスマートフォンのページもあったりもしますけど、あちらというのは何なんですかね、そもそも。
こちらなんですけども、一応あの、まあ、クアルコム社と、まあ、共同開発といった形でこう製品をあのリリースさせていただくものでして、はい、まあ、一応あのクアルコム社と ASUS がこのタッグを組んで、まあ、出すような製品になっておりまして、まあ、クアルコム社の、まあ、新しい技術がふんだんに入った特殊なちょっとスマートフォンになるような形になっておりますね。はい、製品のスペックに関しては、まあ、弊社の ROG フォンシリーズにかなり近いものになっていて、まあ、それの中にクアルコム社の新しい技術とかそういったものがこうふんだんに入っているような形になっていて、あとはあのちょっと製品の付属品として完全あのワイヤレスイヤホンとか入っていられるとか、そういったちょっと特殊な製品になっておりますね。
スナップドラゴンというか、まあ、クアルコムは、ね、どちらかというと、まあ、裏方というかそのまあチップセットを出していて、まあね、スナップドラゴン自体はブランドにはなってますけども、ね、とはいえまあクアルコム自身がなんかね毎日製品出すことってことなかったのが、ね、こういった ASUS と組んでああいったスマートフォン出してくるって結構意外というか面白いというか、うん、っていうところで ASUS と組むのかっていうところのね注目もあったりもして、なかなか面白い存在だとしますよね。ま
あ、ちょうど今私実機持ってるんですけども、はい、こう結構後ろにあのこのスナップドラゴンのロゴがありまして、これ今ピカピカ光ってたりとか、
おしゃれですね。
これただのステッカーとかじゃなくて、ここあの実はライトになっていて、
ちゃんと光ってるんですね。
あ、そう、あのただ単に私トップ画面を出してるだけなんですけども、設定をすることによってこのスナップドラゴンのどこかずっと点滅するみたいな、まあ、設定で点灯とか点滅に変えられるんですけども、はいはい、かなりあのスナップドラゴンっていうものをかなり主張したような背面デザインになってますね。はい、
これで誰向けなんですかね。
基本的には多分あの、まあ、スナップドラゴンの新しい技術とか、あのこちらの製品アメリカとかだとあの確かスナップドラゴンのインサイダープログラムに登録している人のみが購入できるような製品だったと思ったので、そのより新しい技術とかそういったものをこう求める方向けというか、まあ、開発者向けというかの製品になっているかなというふうに思いますね。まあ、実際の 5G の対応バンドとか LT の対応バンドとかっていうのもあの弊社の ROG フォンシリーズよりもさらにこう 対応バンドが多かったりするので、どちらかというと開発者とかそういった方向けの製品なのかなというふうには思いますね。はい、
まあ、クアルコムってね、やっぱチップセットのイメージ強いですけど、ただまあそういった音響系の Bluetooth とね、音系もやってたりとか Wi-Fi もやってたりとかして、結構いろんなところでなんかコア技術を持ったりもするので、まあ、おそらくそういったものがねふんだんに入っているであろうと思われるインサイダーモデルだと思われるので、まあそういったものをいち早く体験したい人向けからするとね、ちょっと気になるスマートフォンなんじゃないのかなと。
そうですね、
これ多分十何万円するんですよね、確かね、日本円にすると、
うちのストアで案内していたような大体16万ぐらいでした
ですね。でそれで本体とワイヤレスのイヤホンもセットになってくると、
はい、そうですね、端末だけ見るとちょっとお16万円もするのかっていう形なんですけど、まあ、こちらに関してはその完全ワイヤレスイヤホン、まあ、4万円ちょっと相当のものが付属しているので、端末単体で見ると、まあ、決して高くはないっていうような製品にはなってますね。はい、
これ日本でも出るんですよね。
そうですね、あの一応9月中にはご案内したいと考えておりまして、 ASUS ストアで購入可能になります。
スナップドラゴン好きからするとね欲しくてたまらないモデルになるのかな。
マニア受けをしますよね、
ロゴも光る。
いやー、そうそう、ロゴ光るのはちょっとね、うん、気になるかなと思いますね。あともう一つ私お伺いしたいのが Chromebook なんですけど、まあ、ASUS、まあ、Chromebook 結構ね力入れたりもしますけど、
はい、
ここ最近 Chromebook ASUS 日本でも売れてる感じですかね。
そうですね、まあ、きっかけはやはりギガスクール、はい、プログラムでして、うん、まあ、結構ギガスクールのプログラムで日本で約1500個弊社の Chromebook を導入していただいて、
1500個、
はい、弊社は実は2014年から Chromebook をやっておりまして、うんうん、まあ、そういう実績も評価していただいて、でその小中 の、 そのギガスクールは今年の3月に終わって、はい、今あのハイスクールになるんですけども、うんうん、ただそのアフターギガっていうのは、はい、まあ、その学校だけじゃなくて家でもその学校の続きで学びたいっていう、うん、あの需要は非常にあるので、それを Chromebook を選んでいただいている実績確認できているので、その Chromebook は、まあ、そのやはりこれからもアフターギガのデバイスとして注力していきたいと考えております、
ね。まあね、いろいろと Google とかあと、ね、導入した学校に話を聞くと、やはりデバイスは、まあ、リーズナブルでという中で、まあ、クラウドで管理できるので、まあ、導入しやすいっていうのもありますし、ね、開いたらすぐ使える、でログインしたらすぐその人の環境が使えるというところで評価されているというところだったりもしますけど、
はい、
そんな中こう、まあね、Chromebook 作ってるメーカーっていくつかあったりしますけど、その中でまあ ASUS が選ばれた理由ってどこにあるんですかね。
まずやっぱりその値段の、 あのその採用しやすいところと、あとその柔軟さですよね。例えばさっき1万台が欲しくてでも2000台しかできなかったら、じゃあ他にどういうことが組み合わせられるとか、あとその例えば先生は Windows が必要でじゃあ Chromebook 合わせて、あとまあスマートフォン組み合わせるというパターンもありますので、だからそういうパッケージソリューション、あとそのサードパーティーのアプリケーションの組み合わせは弊社は結構注力しております。あと弊社に安心保証というパッケージが2年前に導入しておりまして、それは Chromebook とあと Windows PC に導入しておりまして、例えば落としたり水没したり、あとウイルス感染しても1回でその部品の交換した部品の 20% のみ支払うというあの保証が1年に1回ついています。
そうか、じゃあ単に Chromebook だけじゃなくて、まあ、Windows のパソコンもやっていてスマートフォンも持ってるっていうところは確かに、まあ、あんまり他のところなかったりもしますもんね。
そうですね、その組み合わせることができるので、
そこは強みになっているという感じですかね。
ちなみにその Chromebook で言いますと、あの偶然なんですけども、はい、ちょっと私あの3つ上の姉がおりまして、はい、あの子供がこう2人いるんですけども、最近あの連絡がありまして、Chromebook っていうものが学校に導入されたって言って、導入されたメーカーがうちだったっていうのが、それで結構あのまたあの小学生たちに、ああこんなメーカーあるんだと知名度が広がったっていうのもありまして、あ結構本当にそのChromebook ってあの浸透したんだなっていうのを実感しましたね、はい。
だから Chromebook デビューすることによって ASUS が知られて、じゃあ初めてのスマートフォンを買おうかって時に、まあ、ASUS っていう名前がね、もしかするとその子どもたち浮かんでくる可能性もあったりもするので、 ね、ギガスクール構想によってなんか、ね、メーカーの勢力図も変わるんじゃないのかなというふうには個人的には期待してますね。増田さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
クロームブックに関しては私も以前使っていたことがあったのですごくよくわかるんですけれども、もうシンプルで無駄がないので、うん、まさに勉強目的で使うお子さんには本当に向いてるなって私は思ってたんですよ、その時も。だからこうやって学校に導入されてるっていうのは私の中ではすごい納得感というかが大きいなって思いました。あと Zenfone 8 の件なんですけど、フリップに関して先ほど安倍さんがこれはもう完全に飛び道具ですからっておっしゃってたのを聞いてああそう言い切れるのってすごいなと思ったのと同時に、やはりその Zenfone のしっかりしたベースがあるからこそ言える言葉だなと思って、ちょっと聞いててすごい感心しちゃいましたね。
ね、やはりメーカーとしてのね、やっぱりフラグシップというかそれ重要だったりもするので、まあそれがフリップでするのかなという感じですよね。最後にじゃあリスナーに向けてメッセージをお願いします。まずじゃあ安倍さんからお願いします。
はい、今回の Zenfone 8と Zenfone 8フリップなんですけども、まあ、Zenfone 8はですね、まあ、お財布携帯に対応したりとか防水に対応したりといった形で、まあ、日本のユーザー様に非常に受け入れられやすい製品に仕上がっていて、そして Zenfone 8フリップに関しては、まあ、本当のカメラですね、まあ、写真の撮影を重視する方に、まあ、特化したような製品になっておりまして、まあ、本当にどちらを選んでも非常に使いやすい製品に、まあ、仕上がっておりますので、まあ、ぜひ特に店頭とかですねで触っていただければ、まあ、非常に我々としても嬉しいかなというふうに思います。
はい、じゃあ新社さんお願いします。
はい、世界でウィズコロナっていう状況の中で、まあ、私から本当に皆さんが健康で不自由なくそのデジタルのライフ、その不自由にデジタルライフを過ごせるように皆さんで頑張っていきましょう。
今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはエースウスジャパンの新シア店さん、そして阿部直人さんでした。以上特集、片手に収まるハイスペック ASUS Zenfone 8でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
なおこの番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。おうちょー。